先週の礼拝に出席してくださいました広田さんご夫妻が今日も出席してくださっているんですが、その礼拝の後でお母様が大変厳しい状態にあります、もしもの時には教会で葬儀をということで、まあ、そのことを願いに礼拝から出席されて、そして礼拝後に申し出られたんです。そのあと実はその翌日にはお母様が天に帰られて、でそしてこの先週の水曜日に告別式を行わせていただきました。ちょうど役員会の前ということもありまして、その申し出を遅く役員たちにも伝えて、快く了承いただいたという状況になりました。お母様はクリスチャンで4年前にこのコンサートに出席してくださって、その時は森由里さんのコンサートで諸人踊り手を手話で、ぜひ、観客の中から一緒にと言って、ちょうど一番前に座っておられたということもあったので、そのお母様が指名されて前に出て、もう一人って言って示されたのは牧師なんですね。図らずしも4年前共演したことがある、証拠写真も11兄弟がちゃんと残しておられるあるんですね、コンピューターの中に。見たまた息子さんは舞鶴教会が経営していた幼稚園の卒園者、有姉妹と時期重なってるそうなんです。まあそんないろんな縁が後から分かって、そうなんだとはいうものの、いや確かに私も一度共演はいたしましたというか、でもそんな4年前ですし、森由里さん挟んでですんで、まあやっぱりこうなったっていうことで、まあコロナの緊急事態宣言が終わったとはいえども厳しいなと思いながら、難しいと思いますけど、まあ無理だったらいいんですけど、一度事前に顔合わせできたら、私がその牧師ですっていう人を言えたらと、日曜日にお伝えしたんです。牧師でありながらそう言いながら、私も無理だろうなだったんです。ところが翌日連絡があって、これを病院に伝えると面会してもいいと、直接病室に入ることができたんですね。牧師ですということで、でも面会を許されたということはやっぱりそういう状態なんだなということも思いながら、すぐ駆けつけ入りますと、もう看護師さんが入ってこられたら、もう血圧を測ることができない。でも大体最後耳聞くっていう力は最後まで残っているものですからと、お母様のことをいろいろお聞きしたり、また聖書の言葉をお伝えしたり、1時間ほどそこで滞在することができました。帰ってきてから3時間後に召されたと。その1回それでも本当に導かれたな、そうは言っても姉妹はこの教会のメンバーではない、もちろんそれで断りますということではないです。クリスチャンじゃないからって言って断ることもないです。そのことと、この今日エリコのこの門のところで目の見えない、そして物乞いをしているこの男性も、イエス様との特別なつながりは何もなかっただろう、しかしイエス様に受け入れられて癒された。本当に教会はイエス様がそういうお方なんだと、そう改めて思わされました。目の見えない人、このイエス様との何のつながりもないどころか、私を憐れんでくださいというと、先を行く人たちが、お前何を騒ぎ出すんだと、止める、そんなぐらいなものです。というのも彼は目が見えない、 生活も物乞いでやっていくしかない。イエス様に救っていただくため自分から差し出すものは何も持っていない。ただただもうだから憐れんでください。ダビデの子イエス様、ダビデの子というのはイスラエルの王様の子孫、王の王であられるお方が来られる、このイスラエルを救ってくださるお方、ただその憐れみを。そうは言ってもなかなか憐れんでくださいと叫ぶことなどできるものではないなと思わされます。それは私は惨めな存在ですと、まあ、そういう叫びであるからです。日本人は特にその自分が弱い、惨めだ、知られたくないですし、またそういう叫びをするとお前何言ってるんだと、まあ、止められる。私ももうダメだと言うと、そうよね、そんな気持ちになるよねと返せる人がいるでしょうか。大概もう私ダメだと、何言ってんの、そんなことないわよ、頑張りましょうよと、やっぱりみんなもその声をたしなめて黙らせようとしてしまう。病気で入院している、もう私治らないかもしれない、ダメかもしれないけど、大概の人がいやそんなことないわよ、ちゃんとあなた治るわよと、でもかえってそのたしなめに黙らせるような、そうするとダメですよって、まあ触れんでください言えなくなる、言えなくなるとどうなるかというと、かえって生きる希望がなくなる。かつて旧ソ連で、まあ、アメリカとの激しい競争の中でなんとか強い人材を生み出そうとすごい実験が行われました。その強い人材を生み出すためには弱音も吐かないもの、子供の頃から泣いても 何をしようとそれを受け付けない、まあ、自分で全部克服しろと、もう何があっても、それに立ち向かっていけるような強い人間にするには子供の頃からそうするべきだと、まあでも実験として泣いてもそのままにしておく赤ちゃんと、まあ、泣いたらすぐに抱きかかえる、つまりまあ甘やかす、この2つのグループに分けてどっちが強い子になるかって実験をしたそうです。結果はソ連が考えているのと全く逆になったというんです。放っておかれた方は、まあ、自分は何したって無駄なんだという意識が身についてしまい無気力、もっと落ち込んだ子は、ああ僕はいなくてもいいんだ、誰も僕の存在なんか必要としないんだと、自殺する子もとても多くなった。受け入れてもらう子、わーっと叫んだらすぐ受け入れてくれる子は、あ僕が必要とされている、僕の言うことは聞かれるんだ、だからどんどんどんどん自分でチャレンジして、そしてこうしたらどうですかと強い意見を言い、でも相手のこともしっかり受け入れて進んでいく、かえって叫びを受け入れられた人の方が強く育った。ダビデの子イエス様、私を憐れんでください。でもイエス様もそれをもう周りが何と跳ねのけようと、彼を連れてきなさい、受け入れられます。私たちがでもそうであるように、そして旧ソ連もそう考えたように、暴れてください、そんなこと言うなという社会ですから、なかなか暴れてください、まあ、それに自分はそういう惨めな存在ですと本当に認められない、そのことを思うと、いくらその目が見えなくなって物乞いしなければならない状態であっても、この憐れんでくださいというその思いは、ダビデの子イエス様、その方への信頼、この方が受け入れてくださる。